ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターの松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。今回は第2回目の放送となりますが、まず最初に SDGs についておさらいをしたいと思います。南波さん、そもそも SDGs とは何なのでしょうか？
はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年でそれまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています、
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか？
今ですね、世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないではないかという強い危機感から生まれました。 SDGs は次世代の幸せを奪わずに今の世代の幸せを実現していく取り組みで、地球上の誰一人取り残さないと誓っています。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の自治ルでとなります。
なるほど。 SDGs って最近よくテレビや新聞、雑誌で見たり聞いたりするようになったんですが、今回第2回目のテーマは教育 ×SDGs。 南波さん、どうして今回はこのテーマとなったんでしょうか？
5月といったら松田さん、子どもの日ですよね、はいはい、子どもたち次世代にスポットを当ててお話しできたらと思って教育 ×SDGs とテーマをさせていただきました。ご存知の方もいるかと思いますけれども、小学校は2020年度、中学校は2021年度、そして高校では2022年度から新学習指導要領が全面実施されます。新なのでかなり大きな改定が行われています。今回の改定で注目されているのは持続可能な社会の作り手の育成が明記されたことです。つまりSDGs の担い手を教育の現場から育成することが目指されるようになったんですね。
そうなんですね、はい、延岡市内の学校ではどんな感じなんでしょう？
はい、実はですね、延岡市にも SDGs を学校地域活動として実践している学校がいくつもあるんですけれども、その一つですね、今回は延岡市立住民中学校の皆さんをゲストにお招きしております。
はい、では早速自己紹介からお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
瀬戸美中学校で校長を務めております瀬戸山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生徒会を担当しております藤江幸子と申します。それと今日は生徒会役員のメンバーが11名来ております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか楽しくなりそうですね。
そうですね、生徒さんの、ね、思いをどういう風に聞けるのか楽しみです。
すごい楽しみです。よろしくお願いします。
よろしく
お願いいたします。はい、
ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康快適で安心な長寿社会とクリーンな環境エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちは グローバルクリーンです。
第2回目のテーマ、教育 ×SDGs。 早速ゲストの方に質問をしながら番組を進めたいと思います。まずは常富中学校の紹介を瀬戸山校長先生、よろしくお願いします。
はい、本校常富中学校は愛宕山のふもとにある学校です。現在生徒数は253名、職員数は総勢28名の中規模校となっております。昭和36年に延岡中学校の第二校舎として授業を開始し、翌年に独立開校しております。本年度で、60年目を迎えることになります。ちなみに私と同級生です。
あ、そうなんですね、
はい、余計なことでした。どんな学校かというとですね、はい、例えば昨日あったことなんですけれども、うん、生徒会長がグリーンカーテン運動を始めるので3年生の教室前の草取りをしたい、手伝える人は来てくださいと訴えたら、100名近くの生徒が集まって草取りをしてくれました。
すごい。
私もびっくりしました。非常に協力的で、みんなのためにという意識が強い学校ですね。それからもう一点だけ話させてください、
はい、
ゴミ集積場がありますよね、地域に。そこのゴミが散乱してたりするんですけども、その時に中学生が片付けてくれたという、地域からの連絡をいただいて大変嬉しく思っております。そういうことができる学校で、それから生徒会活動が大変活発な学校だというふうに思っております。以上です。
素晴らしいですね。
素敵な学校もなんかね、素晴らしい学校ですよね。なんか改めてすごいなと思いました。じゃあ、瀬戸山先生にですね、校長先生にお聞きしたいんですけども、瀬戸山校長先生が SDGs を知ったきっかけを教えていただけませんか。
はい、わかりました。私がですね、本校に赴任したのが令和元年2019年だったんですけれども、文部科学省のある研修会に参加しました。テーマは21世紀の教育政策というテーマだったんですが、後で考えればこれが SDGs を意識した研修会だったんですね。
うんうん。
ちなみに全て英語、話も英語、プレゼンも英語で、私英語苦手ですからびっくりしましたけれどもまあ同時通訳があったんですけれども、うんうん、その時にぼんやり、あ、SDGs っていうのが世界共通の目標であるんだなということは知りました。ただ、環境への取り組みの一環とか、そんな風に捉えておりまして、壮大な目標だったので、自分たちにあまり関係ないのかなっていうことは思いましたけれども、知ったきっかけはそこでした。以上です。
私、SDGs の啓発で地域でセミナーとかさせていただいたんですけど、その時にいらっしゃってたんですよ、
はい、
長先生が。で、お話ししてこの方はどなただろうと思いながら、でまた次にした時にもいらっしゃったんですよ。でその時にやっぱ瀬戸山先生 のコメントが一番覚えてて、今からものすごく必要になってくるんだ、わからないんだけど、ものすごく壮大なんだけど、とっても大事なことになってくると思ってるから知りたいんですという時のコメントがまだ覚えてて、でそれがこんな風につながってきてるんだなと。でその時の感覚、感じたものが具現化されてる実行力っていうのを改め、すごい瀬戸山先生。ではですね、じゃあ次の質問させていただいていいですか。なぜですね、その SDGs なんですけど、学校や地域活動に取り入れようと考えられたんですか。
はい、ですね、端的に言うと、今の学校は、現実社会と距離があるというようなことを感じていました。具体的に言うと長くなるんですけれども、例えば一つの現象として、多くの学校の先生は名刺を持っていません。ということはですね、名刺がなくてもやっていける、今だんだん少しずつ名刺を持ってきてらっしゃいますけれども、やっぱり学校がもっと社会のことを知って教育活動に生かさなきゃいけないというようなことを強く思っておりました。そして今どんな問題が社会であって、大人はどう対応しているのかということを、未来の主人公である子どもたちに考えさせることはとても大事だと思いました。もちろん経験もないし知恵もあんまりありません。ですが、今世界はどんな状況にあって、というどういうふうにしていくか、そんなことをですね、ぜひ 実感として触れさせたいなというふうに思ったところです。コミュニティスクールに指定されることもあってですね、まだその当時認知度が低い SDGs をツールとして地域の方と考えた、話した、実際に取り組んですることがとても面白いなというふうにこうなんか思ったんですね。それが取り入れた理由です。それからですね、学校ではレールを引きたがるんですけれども、私は種は蒔くけれども取り組みは強制しないようにしたいというふうに思っています。難波さんがよく言われるんですけど、若い人のやることを邪魔しないそういう発想はとても大事です、はい、待つことも大事だし、もちろん大人がアドバイスしなきゃいけないというふうに思っております。少しずつ無理をしない程度でできればいいなということを考えているところです。
今子育てにも通じますね、これはね。
そうなんですよね、うん、大人が今知っておいた方がいいことで、私あるところでお話をした時にですね、言われたことがあって、マナーのセミナーだと、これからのマナーのセミナーなんですっていうことをある方が言って、まさに大人のマナー、子どもたちもそうですけど、今から人間のマナーかもしれないですね。ですごく瀬戸山先生が今おっしゃられたことで、心に残ったこといくつもあるんですけど、面白い、うん、面白がってる、多分校長先生がすごく楽しまれてる、面白がってるっていうことが子どもたちが動く、それも自発的に、うん、邪魔しないことが大事だと私も思うので、それをまさに面白がりながらされているのがとてもよくわかるなと思いました、
うん、そうですね、
はい、
では具体的にどんな取り組みをされてきたのか、ここからは生徒会の方にお話を伺おうと思います、うんうん、まず自己紹介からお願いします。
はい、生徒会長の黒木桃香です。私たちは今までユニセフ募金や地域の方とエコバッグ、マスク作りをしたり、地域の方と地域のゴミ拾いをしたりしました。またこの間、制服でジェンダー平等のために男女の差をなくすということで、スカートかズボンかどちらを履いてもいいという決まりを先生にお願いしました。またコロナ禍で差別や偏見をなくすために、シトラスリボンプロジェクトということで医療関係者に手紙を書きました。これは私たちの意思で常駐生全員で取り組みました。また地域の方や全校生徒に SDGs を広く知ってもらいたいと思い、全校生徒の前や地域の方の前で分かりやすく SDGs の劇をしました。また通学路ピカピカ大作戦という取り組みもしました。これは登校中に目に入ったゴミを拾い学校に持ってくるという取り組みです。またこれからすることについて、グリーンカーテンということを企画しています。目的は CO2 削減のためです。何事も小さなことから積み上げていくことで大きなことにつながると思うので、これからも諦めずに続けていきたいと思っています。
ね、そうなんです。なんだろう、それを学校の先生がやりなさいってわけじゃなくて、みんなが生徒会役員のチームで決めて、それを提案して、あるいはその先生方、学校の先生にも校長先生にもお願いってわけじゃなくて、どうですかっていうふうに、それの気持ちがおそらく校長先生の大人の気持ちを動かして具体的に実践していける、もうそれぞれにすごい感じてすごいなと思いました。本当具体的に聞きたい、一個一個全部聞きたいぐらい。劇はちなみに私号泣。
どういった内容だったんでしょうか
貧困とか、まあ地球温暖化対策のために、やっぱこれをそのまま伝えるとするとちょっと分かりにくかったりもするので、最初は私たちから知ったものを分かりやすくした劇、貧困とかで貧しい暮らしをしている子とか、そういう様子とかを劇にしました。
ね、なんか伝えたい思いが伝わったんだって思って、ね、ずっと泣いてたよ、なんかさんね
その劇をした時の他の生徒さんの反応とかどんな感じでした？
生徒会とかクラスに戻った時とかも、まあ、分かりやすかったとはとても言われました。それが私たちが今できる一番のこと、まずは身近な友達とかから伝えていくことがやっぱり一番大事だと思うので、嬉しかったです。
どうですか校長先生今の話を聞いて。
すごいでしょ、
うん、すごい、
はい、子どもたちはですね、やっぱりちょっときっかけを与えれば、今もう社会の現状に対して意見を持ってるし、
をしたいということができるんですよね。だからそういうこう待ったりとか、子供たちの声に耳を傾けるとか、そんなことは大事だなとつくづく思ってます、
うん、そうです ね、そうなんか校長室 SDGs のアイコンが貼られてるんですけど、
そうなんで す、
あれは無理やりしたくない、気づいてほしいんだって、で自分たちからこれなんですか校長先生って聞いて、その時に話をする。でそのやっぱり先生は町のスタンスというか、子どもたちの自発性をものすごく大事にされてらっしゃる。それ多分子どもたちが気づくというか自然に感じて動いている、うん、そんな学校ですよね。
玄関というか入ったところからもう目に見えてあるんですよね、
うん、そういろんなのが私たち今日コンタクトレンズ入れてきました、
はい、あれもやっぱ生徒会の運動というか活動であ
れは、はい、校長先生
これはですね、SDGs は私自分ごとにしなきゃいけないと思っているので、私が何かしたいと思ったんです、まあ、うちの生徒にも協力は要請してますが、あれは私の取り組みでやっております。
学校全体でというのを伺いますね。
そうですね、
いやまだまだいろんなお話ね聞いていきたいと思います。ではここで一曲お届けいたしましょう。ワニマでともに。
憧れつらくて暗くて、もう昨日よりも不安な明日が増えても、悩んだり泣いたりするかも、進め君らしく心取る方。
生徒代表として生徒会役員の皆さんに来ていただいています。ここからは生徒会役員の皆さんにどんどん質問していきたいと思います、
はい、 それでは私から質問させてもらいたいんですけどね、昨年の春から夏に先生方、こちらのですね、津波中学校の先生方や生徒会役員の皆さん、そして全校生徒の皆さんに SDGs の出前授業をさせていただいたんですが、覚えていただいてますかね。はい、はい、あれから早いもので8ヶ月ほどですね経ったんですけど、実は私ずっとね、皆さんに聞きたかったことがあって、出前授業で時にどんな風に感じたのかなって、これは生徒会役員さんだけじゃなくて、別の日に全校生徒もあったと思うんですけど、その時に例えば聞かれた声とかいろいろあると思うんですが、まず皆さんがどんな風に感じたのかなって。
はい、生徒会長の黒木桃香です。私は南波さんのお話を聞いて今取り組みたいと思いました。とにかく今動かないといけないんだなって、他人事じゃないなってすごく感じました。率直に私たちが見ている世界とやっぱその違う国との世界はとてもやっぱ違う世界だと思って、今見ている視野はとても狭いんだなと思いました。また私が普通に学校に行けることや友達とたくさん笑い合えることはとっても幸せなことだなと改めて感じました。同じ空の下にいるのにこんなにも違うなんて正直少し疑問も持ちました。子供だから、中学生だからという考え方で、やっぱ大人とは違うアイデアとか考え方とかはあると思うので、身の回りのことから変化させていく必要があるなと感じました。
はい、ありがとうございます。動かなくちゃ。
はい。
今取り組まなくちゃ。で、あと同じ空の下で、こんな不平等があっちゃいけないんだとか、うん、今を幸せに感じるとか、そんなことを思ってくれたんですね。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ、次の生徒さんお願いします。
生徒副会長の谷光です。私は出前授業を受けて当たり前は当たり前じゃないと感じました。 SDGs を学ぶことで今私たち人だけではなく動物や自然も大きな危機に直面していることが分かりました。私たちが普段学校に行って勉強していることやお母さんお父さんがいることは決して当たり前じゃないから感謝をして生活していかなければならないと感じました。
そうね、当たり前はね当たり前じゃないっていうことに気づいたことですごく大きいなと思います。なんか感謝っていう言葉がすごく南波さん響きました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしたら、はい、お願いします。
生徒会副会長の井上原月です。僕は南波さんの話を聞いて、この延岡は美しい自然があったり、美味しい食べ物があったり、今こう自由に生きていることができていると思うので、その自由をこれからも残すためにもこう必要不可欠な活動だと思いました。
そうですね。本当に今学校から見えているこの美しい緑々しいというか、でそれを将来も残したいっていう、はい、それはじゃあ聞きながら、じゃあ今動かないと残せないと思ったからかしら。
はいはい、
なるほど、そんな風に考えてもらったんだ、なんかちょっとまた泣きそうですよ。はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、じゃあ次の質問させていただきたいと思います。出前授業ですね、させていただいた後、その受けた後と前の心の変化や行動変化ってあったと思うんですが、それは自分のことでもいいし、あと友達とか先生とかご家族とか何か変化がありましたか？はい、お願いします。
説明広瀬あかりです。はい、私のクラスでは受ける前と受けた後ではすごく意識が変わったなと感じました。出前授業を受ける前はすごく残食が多かったんですが、受けた後は食べれる人が食べたりして残食がすごく少なくなりました。
そうなんですね。食べられる人が、ね、食べられないこともあるもんね。うん、だからそれを食べることができる人が進んで食べていくような行動をみんなでしたのね。うん、あ、すごい素敵だと思います。
意識がちょっと変わるというかね。
そうですね、はい、今できることからっていう、これはあれなの、しようよってみんなで言い始めたの、うん、自然と、
自然とみんなでやり始めました。
そうなんだ、すごい、ありがとうございます。じゃあ次のテストお願いしていいですか？
会計の山崎歩夢です。まあ、出前授業を受ける前は SDGs ってなんだろうなって思って、 まあ、分からないことばかりだったけど、やっぱ分かりやすい説明で SDGs のことについても興味持って、で、まあ、僕は2つのことに意識してやって、1つ目は使ってない電気を消す。お風呂入る前とかはテレビ消したり、寝る前にも自分の部屋で消したりとか、まあ、そういう電気も結構エネルギー使うし、なんかそういうのにも意識して、で次にゴミを分別する。ストローってあるじゃないですか、うんうんうん、あれって燃えるゴミって最近気づいたんですよ。そう、あのお母さんがその教えてくれて、うんうん、家族で取り組もうみたいな感じで、またルールブックみたいなのを読み返して、うんうん、燃えるゴミ、プラスチックゴミとかもちゃんと分けるようにしてます。はい、
そうなんだね。気づいて、それをこう今まで見えなかったことを実は気がつけるようになった。なんかこう自分から調べて、なぜだろうって疑問に思って、
はい、
そのハンドブック、市から配布されてるものかしら、
はいはいはい、
どんな感じのことを書いてたの？ちなみに、
でも結構自分が当たり前やと思ってたことが実は違かったりみたいなのが、もうあれ結構量があるから、
うんうんうん、
いろんな、もう本当に知らんかったこととか、これ違うんだみたいなことも書いてあって、
うんうん、
まあ、そういう意味でも勉強になりました。お母さんとかと一緒に見ました、
うん、またそこがいいですね。
そこがいいです。うん、そうそう、みんなに巻き込んじゃう感じ、うんうんうん、はありがとうございま す、はい、そしたらですね、はい、次の生徒さんお願いします。
統括専門委員長の片壁ほのかです。私は出前授業で SDGs のことを詳しく聞き、変わったことは、今まではお店で買い物をしたらレジ袋を使っていましたが、エコバッグを使って買い物をするようになったことです。この授業を聞き、エコバッグを使うようになったので、私はレジ袋のことを何も考えず買い物をしていましたが、出前授業やネットでレジ袋の有料化はプラスチック削減という一つの目的の意味でレジ袋を有料化していることを知ったので、私は一つでもこれからの社会に役立てることがあればいいなと思って、まずは身の回りのものに協力していきたいと思ったからです。
はい、ありがとうございます。あのエコバッグに切り替えて、今じゃあレジ袋を断ったりもしてるの？
はい、
いりませんって。
はい、
あ、そうなんだ、すごいね。本当に自分で調べて有料化になったのはなぜだろうとかっていうのも自分からすごい疑問を持ったから、
はい、自分で疑問を持ったので、なんでだろうと思って調べたら、
そんなふうに書いてあったのね。本当一つでもできることを探して自分から動いてるっていうのは、きっとこれからの未来必ずいいことにつながっていくと思います。
ありがとうございます。
すごい偉い、
本当身近なところからっていうところで、
うん、
私もちょっと見習わないと思いました、ね、改めて、
はい、そうだから子どもたち、今の次の未来のリーダーの彼らが動くことによって、うん、大人たちがね見てるんだと思うの。お家の方もこうレジ袋断ったりしたりする？
はい、お母さんたちにも話したら、ああそうだね、協力していきたいねって言ってくれたので嬉しかったです。
そうなんだ、
素敵
ね。そう、うちの方に発信して、まず自分が動いて発信していくっていう、その子多分みんなされてるのが分かりました、うん、身近なことから、今日からできることからっていうの、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それではまた新たな質問をさせていただきたいと思います。今ですね、生徒会、学校でね、活動してると思うんですけども、具体的な生徒会やその学校での活動をまたちょっとね教えていただきたいなと思うんですけども、お願いできますか？
はい、全校学習図書委員長の荻野沢です。私たち生徒会は最初、使いかけの文房具を発展途上国の国とかに送ろうっていう話をしていたんですけど、藤江先生からその使いかけの文房具を送られてきた側の気持ちはどうなのかっていうことを聞かされて、私はもし自分が送られてきたら嫌だなってことを感じました。なので自分はいいことだって思った活動でも、相手はこう嫌だなって思うこともあったりするので、相手の立場になって考えるってことが大切だなって思いました。
そうなんですね。そう、SDGs って
相手の立場に多様性っていうことがやっぱりキーワードになってるんですよね。でその中で共感ってすごく大事なんだけど、シンパシーとエンパシーっていうものがあって、はい、シンパシーは大変だなとかって思う、何かかわいそうだなと思う、それすごいねって共感なんだけど、エンパシーっていうのはその人の気持ちになってどう考えるかっていうようなことがとっても大事、
はい、
で今回それを気がついたのね、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしたら、他どんな活動されてますか。はい、お願いします。
全校生活委員長の菊池彩乃です。千富中学校では募金や登校中にゴミを集めたりするなど全校で活動を行っています。私は文房具の寄付の話を実際に聞いて、前までは寄付することは社会を助けることになるんだと相手の気持ちを考えていなかったことに気づきました。気づいてから SDGs の活動をするときには相手の気持ちを思いやることを一番に考えて活動できるようになりました。
そうなのね、相手の気持ちを考えて行動して、でもきっとその行動はきっと自分も幸せだからと思ってきっと今進めることができてるんじゃないかなと思うんですけど、この寄付活動とか取り組みですよね、こういったご助言は生徒会のご担当の藤井先生がアドバイスをされたってお聞きしたんですけど。
生徒会担当の藤井です。生徒会の、子どもたちから南波さんの講演を聞いた後に何か自分たちにもできることはないかということでお話があったんですけれども、その時に文房具を送りたいっていうアイデアが出てきました。それはそれで素晴らしいと思ったんですね。常日頃生徒の自主性だったり自発性だったりを本当に尊重したいと思っているので、本当はしてあげたいなっていう気持ちが強かったんですけれども、まず子どもたちに、じゃあ自分がアフリカに住んでいる子どもたちの気持ちになったら、そういうふうなものをもらった時にどんな気持ちなのかなという問いかけをしました。生徒会のメンバーにしたんですけれども、その時に私は、答えらしいものは私の方からは言わなかったんですけれども、その後に、去年は生徒会の担当をしてたわけではないんですが、子どもたちの方から、ユニセフ募金をしたいということでその活動が始まっていました。それを知った時に、子どもって素晴らしいなと思いました。ただヒントを挙げただけだったんですけれども、子どもたちの方で自分たちで考えて行動できる、はい、そんな素晴らしい、生徒会のメンバーがいることをすごく誇りに思います。
すごいですね。
私自身がアフリカの国々に4年夫の仕事の関係で滞在したことがあるんですけれども、やはり、いろんなことを見て体験してきました。なので誰かから教えられるよりかはやっぱり自分たちの経験を通して学んでほしいなと思って、なるべく子どもたち自身の頭で考えて行動してもらいたいと思って、はい、そのようにしております。
先生あれですね、アフリカに4年ほどいらっしゃったですよね。だから、その現実とか、いろんなものを目の当たりにしたときに、なんかどういうふうな、例えば子どもとか生活とか少しでいいんですけど教えていただくってきますか。
はい、本当に私たちのような一般的な家庭の子どもたちはスラムと呼ばれる地域に生活しております。そこの学校のボランティアをしたこともあるんですけれども、みんな学びたいと思ってるんですね。本当に貧しいんですけれども、子どもたちの目はすごく澄んでいてキラキラ輝いていて、で未来があるんです。で私が、ケニアという国にいて、その時に思ったことは、いつかこの子たちが大きくなったら日本が大変な時は日本の子どもたちを、日本の人たちを助けてくれるんじゃないかなという感じを受けたんですね。とても、貧しくても貧しいなりに家族や周りの人に食べ物を分け与えることができる子どもたちなんです、持っていたらですね。なのでその優しい子どもたちがやっぱり育ってますので、はい、その時に、こういうことをどこかでまた日本の子どもたちに伝えることができたらと思いました。
そういったご経験のある中でそれを少し子どもたちにヒントを渡したら動きましたね。
そうですね、
本当にあの SDGs についてきっかけを、南波さんがくださって、そこから子どもたちは自分で考えることができます、そして行動することができます。で、一番最初に、校長先生が、まず最初の一歩を、示してくださったので、そこから子どもたちのアイデアをいっぱいいただきました。
自分の頭で考える、そして行動する、私も改めてすごく学びましたね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
は
い、
ではここで一曲お届けいたしましょう。マルーン5でメモリーズ。Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
生徒会長さん、
はい、
黒木さんにですね、ちょっと聞きたいことがありまして、個人的に、
はいはい、
昨年ですね、出前授業の後にポスターを書いたっていうことで、その時のですね、教頭先生から、南波さん、こういう風なものを生徒から先生書きましたって来たんですっていう風なことを情報いただきまして、お聞きしまして、それをね見せていただいたんですけど、あの内容の中で、あ、こういった思いまで感じていただいてるんだっていうことを知ったんですが、どんな思いであのポスターを書いたのか教えてもらっていいですか。
はい、あのポスターはパズルを組み合わせていって、完成に近づけば近づくほどこう幸せな未来が待ってるみたいな絵なんですけど、完成すると奥の方にはなんか幸せなみんなが笑顔で暮らしてる未来が待ってるという 風なポスターを描きました。難波さんのお話を聞いて生徒に伝えるにはやっぱこう見かけた人が目を引くようなポスターを描いたら一番わかりやすいんじゃないかと思って描きました。当たり前だと思うことは決して当たり前ではないし、私たちが普通に暮らしていけることも当たり前のことではもちろんないので、今私たちが何も考えずに未来のことも考えずに自分のことばかり考えて過ごしていってしまうと、未来の人ももしかしたら辛い思いをする人が出てくるかもしれないし、他人のことを考えることで自分の成長や他人の成長にもつながると思うので、そういう思いで書きました。
そうなんですよ。そうパズルがそうなんかとても印象的 で、うん、でその向こうに未来があるっていう、はい、すごい分かりやすいなと。誰もが見てもこれは思いが届く、刺さる、伝わるというか心に寄り添うって言い方の方がいい。私は刺さったんだけど、うん、すごく分かりやすく表現されたので、最後成長、自分の成長もだし誰かの成長にもつながっていくっていう、うん、今の言葉がちょっと印象的ですね。そうだったんですね。
これが FM のブルカのホームページにアップ
ね、
しましょうか。
いい？
あ、大丈夫。
あれは多分中学校だけじゃなくってみんなに伝えたいことだもんね。
はい、そう。
じゃあぜひ、
う
ん、
そう写真をね、
写真を、
はい、写真も見ていただきたいですね。
はい、
うんうんうん。じゃあ皆さんそれを見ていただけたらと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問ですね。生徒会っていうのは学校のリーダー的な役割じゃないかなと思うんですけど、リーダーとして取り組んでいる時に困ったことや大変だったことってありますか？
はい、もちろんあって、それがでもそこに寄り添ってくれる友達も多いし先生方もいらっしゃるので、やっぱ辛いことも多いけどその何倍も何倍もやりがいの方が多かったです。リーダーは目標達成のために人の力を引き出しながらみんなで達成に向かって行かないといけないんですけど、自分の力だけでは絶対に成し遂げられないと。最初は私も目標実現のためだったら自分一人の方が仕事が早いんじゃないかとか、抱えることが多すぎても混乱するということがもう多くて、自分でそこでやっと気づいたのが、11人の生徒会メンバーとか先生方と活動していくうちに協力した方が圧倒的に仕事も早いし、まあ、何より達成感があるなというふうに思いました。生徒会メンバーの11人も面白い人がいたり真面目で優しい人もいたり思いやりがあふれる人もいらっしゃる、そんな人たちの囲まれているので何でも相談できるので、辛いことがあったらもうこの人たちに頼ればもう間違いなく成功するんだなと思って、とても今楽しいです。
すごい、大人に ね聞いてほしい、力を信じてるんだろうなと思います。人の力を信じてる、相手の力を信じてる、だから許し合ってる関係性もこれ言ったら否定されちゃうかなとか、これ言ったら変じゃないのとかいうふうなことが言い合わない関係性、生徒でそれにはおそらくこうやっぱり目標がゴールがすごく皆さんに共有して、まあ、SDGs はツールって言われるんだけれども、それがあるからこそじゃあそのためだったらできるよねとかっていうふうなことをみんなでこう話し合うとかアイデア出し合いながらしてるのと、あと一人でしちゃうとすごい相手こと考えなくていいから仕事、それ大人もそうなんですけど、うんうん、進みやすいというか、こう交渉しなくてもいいし、でもさっき黒木さんがおっしゃったら何倍も、自分一人でするよりも何倍も早いしとか、多分さらに自分で一人でも何倍も何百倍も素敵なものが出来上がる、それと達成感が共有できるっていう、困ったこととか大変だったことあるんで、それよりもそれ以上にもらっているものが大きいのね。
はい、
そうなんだ。そうです、松田さん、
すごいです ね。でね、やっぱり見てると楽しそうなんですよね、うん、ちなみに一つ、
はい、将来の夢って何ですか？
今すごい迷ってるんですけど、小学校の先生とか幼稚園の先生とか、あとそのこういうのを知ったきっかけとかも あるので、青年海外協力隊みたいなのにも少し興味があって、やりたいことが多すぎて全然定まってないんですけど、これからもっと自分を見つめて努力し続けていきたいと思ってます。
揺れていいんですよ、迷っていいの、うん、はい、多分なんかそう揺れながら迷いながら、きっとでも軸はしっかりする感じで、うんうん、成し遂げてほしいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はいはい、そしたらあの次の質問を、じゃあ、はい、
じゃあ何かしたいけどこう勇気がなくてできないなっていう人にね、どうしたらいいと思いますか。
文化整備委員長の黒木光介です。やっぱり SDGs って世界規模の目標ですごく大きなものだから、勇気の出ない人もいると思います。でも SDGs は個人で実践できるものが多くあると僕は思います。僕は家庭の中で水を節約したり、食品量を減らしたり、いろいろ実践しています。自分の生活を SDGs の視点で考えて、まずは一人で身近なことから実践していくことが大事だと思います。
なるほどですね。そうなんかね、やっぱり動けない人って全員が全員きっとね、よしって思う、それが思う人はいないと思うんですよね、はい、できない人だって怖くてとか、はい、これってどうなのかなって思うことってたくさんあると思って、まずはじゃあ自分から動いて、
はい、
できっとそれが相手に伝わってきた、相手が動くようなことを期待したりとかもしようかなというところの部分ですかね。
はい、
うん、なるほどですね、はい、じゃあぜひこれからもチャレンジして続けてほしいなと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。はい、ではですね、この SDGs なんですけど、1から17の目標があるんですよね。でこうすごいなって思いつつも、実は足りない視点ってたくさんあって、18番目、もしもその目標がある作るとしたら、どんな目標が必要だと思いますか。はい、
全校副担任長の福島あずきです。私が18番目の目標を決めるとしたら、夢を叶えられる社会にするという目標にしたいです。理由はコロナウイルスの影響で SDGs のことを知っている人が多くなってきました。それで新しい仕事が増えてきて、みんなやりたいこととかたくさん増えてきました。大人子供関係なく、その人のやりたいこと、叶えたい夢を否定から入らず、身近な人が支えてあげることが大切だと思うんです。だから私たちが知っていること、知らないこと関係なく、その人が夢を追いかけるのを止めない、止めさせないという目標が必要だと思います。
すごい、なんか夢を叶える社会にするって、私も大好きです、その言葉って
そう
です ね。私いつも思ってる、 いつもというかこう自分の核としてる言葉があって、と人は諦めるために生まれてきたんじゃないっていうことを常に思ってて、だからこうチャレンジして夢を叶えられる、なんだろう、否定から入る、それって無理だよねじゃなくて、いいよねって、みんなで支えていけるような社会になっていくっていうことが、叶える夢を叶えられる社会全体として、そういった社会になっていくし、そういう社会になっていくように頑張りたいなと私たち大人も思いますし、でもそのためにはみんなの力が必要なので、ぜひ一緒に取り組んでいけたらと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では最後になりますが、 SDGs 達成のためにリスナーの皆さん、大事とか、あと大事にしている思いとかでいいので、そういったものをちょっとお話しいただけたというふうに思います。ではですね、瀬戸山校長先生、改めて登場していただいたんですけど、お願いできますか。
はい、瀬戸山です。まずはですね、南波さん、松田さん、中学生はすごいでしょう。
すごいです、すごい、びっくりしました。
はい、はい、ですね、中学生だってですね、今を生きて感じることを考えることはあるんです。きっかけだけを与えることが大事かなと思っています。今の社会の課題は、今の中学生が将来必ず直面する課題なんですね。そういうことも含めて中学生の声を聞いてほしいな、意見を黙って聞いてほしいなというふうに私は思っています。2つ目、先ほども申し上げましたけれども、中学生は経験も少なくて、まだ知恵も足りません。ただ何かをやろうというふうに するときに認めてあげてほしいと思ってるし、すごいねって言ってくれると中学生はすごい力を発揮するというふうに思っています。最後ですけど、SDGs 達成のためには誰かが何をすべきだとかいう評論家的なものではなく、自分が何をできるかが大事だと思っています。自分ごととして、私もコンタクトレンズケースの回収をしてますけれども、何か一つ取り組んでほしい、子どもたちにも何か一つなんか取り組んでほしいなと思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。なんかきっとこの電波に乗って先生の思いが届くはずです。はい、ありがとうございました。最後、生徒会役員の、はい、方にお願いしていいですか。
はい、全校給食委員長の入山舞です。私自身常富中学校の生徒会に入って南波さんの話を伺うまで SDGs について興味がありませんでした。でもそのきっかけがあったから SDGs について詳しく知ることができ、深く関わることができました。今日このラジオを聴いているリスナーの皆さんもこのきっかけを機に小さなことから始めて未来の誰もが笑っている世界を目指しましょう。
ありがとうございます。未来の誰もが笑ってる世界になっていくように一緒に取り組んでいきましょうね。はい、はい、ありがとうございました。
さて今回は教育×SDGs をテーマにお話ししていただきました。南波さん、今回もいろんな意見聞くことできましたね。
豊かな時間でした。
はい、
はい、未来の子どもたちが歴史を振り返った時に SDGs っていうのもこういうことをポジティブというか、そのなんだろう、いい形で感じてもらえたらなというふうに改めて思うし、将来世代の目を摘むことなく多様な人々が自分らしく生きていくような社会をぜひ一緒に実現していきたいし、きっと実現できるような可能性を今日感じました、
はい、
ね、本当に大人になった時に今のような社会ではないと思うんです。うん、きっと先生、先ほど先生がおっしゃったようにきっといろんな課題がきっとあるんだろうけど、でもそれに向かって悲観的ではなく未来志向型、
うん、
そういったなんて考えれるような、今からこうなんですかね、訓練って言い方よくないかもしれない、考える練習もそうなんですけど、中学生、学校っていうのは大人になる多分いろんな準備段階である中で、それをこう生活の中でやらされ感ではなく自分たちの頭で考えて、かつ交渉して実現していけるような、そういった取り組みがどんどん広がっていけたらいいなと思うし、無料化でね、それを実践されている学校がいて、そういった学校がたくさんあるんだけど、どんどん増えていったらいいんじゃないかなと。でぜひ大人を動かしてほしい、動くと思う大人たちは。
いや、子供たちがやってるのを見て大人たちが動いてくれたら、今の子供たちが大人になった時にどんどんつながっていくと思います。
まさにそうですね。
そうですね、
つながっていく未来に来るはずでしょうね。
ですね、
はい、またこのラジオを聞いた方々がそれぞれ知ってもらうきっかけとなり、どんどんこうつながって広がっていくことになると思いますので、
はい、
願いたいですね。
必ずそうなるはずです。
はい、
はい、
なります。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは延岡市立常富中学校瀬戸山校長先生、生徒会担当藤江先生、そして生徒会役員の皆さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。心になる